1250cc ってどういうことじゃ。ブバイクラジオ。R シリーズが 1250cc へとモレズチェンジするんだとかで、そんな話聞いてねえぞと。まさか R1250R にはキーレス機構をつけたり、GS みたいなグラフィカルなインパネつけるんじゃねえだろうなと。前にあれほどあと5年はモデルチェンジしないようにと、強く言っといたのにもかかわらず聞いてないのかと、キュンハイムと、まあ、聞くわけないかなと。そんなこと思う今日この頃なんですけども。しかし参りましたね。台風っすよ。台風ですよ。台風っつうのはどっちがどうなんですかね。台風と言われてたのを台風と漢字で当て字したのか、台風と我々が呼んでいたのを英語で当て字したのか。枕の装置では野分けでしたよね。野分けの股の日こそ意味重哀れにおかしけれですよ。意味重哀れにおかしけれですよ。意味軸哀れおかしけれ古文の基本が詰め込まれてるっていうやつね。だから本来日本では台風じゃなかったわけですから、台風っていう漢字の方がやっぱ当て字になるんですかね。だったらハリケーンとかサイクロンとか台風とかね、いろんな言い方しないで一つにすりゃいいのにね。ハリケーンがね、アメリカの周りっていうの、西海岸も東海岸あのあたりで、サイクロンがインド洋とかあのあたりですよね。だから結構前でしたけど、ハワイの向こうの方でできたハリケーンが、普通はアメリカへ向けて動くところをこっちに向かってきたことがあって、同じなのに呼び方がハリケーンから台風に変わったことがあって、それニュースになってたの覚えてますけども、こっち来るんかいみたいな。まあ我々ライダーにとってね、ハリケーンというのはもちろん、あれですよね。V3 のバイク。CBR じゃないんかい。と、弱々しいオチがついたところで。まあ、その台風ですよ。台風がね、24号、25号と、9月末からの2週連続上陸で、もう予定がボロボロっすわ。雨ですらどうしようかっていうヘタレ人間なのに、台風なんか来られた日には何もできやしねえっていう。まずその10月の頭のね、台風25号。そこはね、まず寒い時期から計画してた長野でのキャンプがあって、それが台風25号襲来ってことで、まあなんやかんやで結局行ったんですけども、まあ偉いことになって、そっちはそっちでね、ニュース満載というか、これ話せば一本丸々お話しするほどでもないかな。まあそれなりに長くなりそうなね、それは割愛というか。まあ、そのうちお話できるんじゃないかと思ったりしつつ、その前の週ね、9月末ですよ。台風24号襲来の中、ついね、オートスナック巡礼最後の地、山口行ってきたんですよ。まあ、そっちはそっちでね、台風24号ね、チャーミーさん。まあ、引っかき回されて、台風にまた相性をつけるようになったのはいつからなんですか？そんなことする必要あるんですかね？ 20 号とか22号でいいじゃないですかね。そういう言い換えをすることに何のメリットもないと思うんですけども、いじめじゃなくて障害でしょ？乱暴じゃなくて強姦でしょ？全身を強く打って死亡じゃなくて、原型をとどめないほどに死体の損傷が激しいでしょ？政府首脳じゃなくて官房長官でしょ？政府筋は官房副長官と。信頼できる消息筋は、高三宅久幸さんによれば、記事を書いている記者本人の主観じゃないですか。そういうね、事実をあえて分からなくさせるような表現の仕方は私は嫌いだな。まあ、チャーミーと名付けられようが24号という私はまあ関係ない話なんですけども、そんなことよりもね、チャーミーといえばね、チャーミー石川を思い浮かべるわけでして、後藤真希がね、バージョン3になって多くの人をがっかりさせたもんですが、今石川理香さんはどうなってるんですかね。私昔からね、理香ちゃんに外れな施設を主張しておりましてね、この説で数多くの人の同意を得てきた、うならせてきた人間としましてはですね、石川さんの登場もそれを強固に裏付ける出来事だったわけなんですけども、ちょっと最近、頭のおかしさにますます拍車のかかる某精神科医によってその説が祝いできそうだったんですけども、まああの人は理香が本名じゃないんで、この説とは無関係ですということにしてたりもするんですけども、当時私、どんくらいだったかな ?20 代か30代だったと思いますけども、可愛いなと思いましたけど、ハマるほどじゃなかったんだな。これまあ多分ど真ん中世代のはずのおにゃんこの頃もそうで、まあ強いて言えばかわいその子派でしたけども、あの人すぐ卒業しちゃいましたし、まあ周囲が騒いでるほどおにゃんこに乗り切れてないな、みたいな。なんでかな、みたいなことをずっと自問自答してたもんですけども、まあ多分それはね、松田聖子後遺症なんだろうなと、うすうす感づいてますけども、あのね、まあ今でもっていうか、YouTube が世の中に広まって以降さな、1年に1回ぐらい私の中に松田聖子ブームがやってくるんですけども、当時の映像を見るにつけね、まあ今見ても私のど真ん中のルックスなのに、よくまあ当時、中学生ぐらいですね、無題じゃなかったなと、リビドーが溢れ出なかったなと、まあ好きではあったんですけど、このすぐのぼせ上がる私が、もう何もかも放り投げるほどにはまりなかったなっていうのが逆に今びっくりしてて、まあそして映像もそうなんですけど、曲を聴いてても、よくこんな歌詞と曲、 歌唱を平常心で聞けてたなと、あの頃のわしすごいと、今にしてあの時の自分を褒めたたえたりするんですけども、きっとね、まあ何も知らない、それこそまあおけけも生えてないようなお年頃でしたから、あの頃の松田聖子の何たるかが分かってなかったんでしょうね。あれもうちょっと早く、そうですね、5年いや3年早く私生まれてたら、確実にね、松本隆の世界観と松戸谷由実の手腕、そして松田聖子の手口に完全にやられてただろうなということをね、この前その山口からの帰りにダウンロードしてたポッドキャストやラジオを全部聞いちゃって、聞くもんがなくなって松田聖子の曲を聴いてた時に、何も知らないあの時に聴いてて本当よかったとつくづく思ったもんでね。じゃないんですよ、私が話したいのは台風の話なんですよ。山口って話なんですよ。何がチャーム石川ですか。ミニマム矢口あざとくって嫌だですか。まあ矢口の話はしてないんですけども、この前脱力タイムスに出てた矢口は良かったですね。もうあの件つのは最近は元旦那もネタにしてるんですし、究極のエロシチュエーション、密かに全国の男を興奮させたもんじゃないですか。もうそういうキャラをね、前面に押し出して、一時の杉本彩とかね、断密みたいな、エロの伝道師みたいな路線で行けばいいのにね、矢口みたいなルックスだと、二人とは違う新たな地平が広がりそうなのにね、そこには踏み込まないんですかね。いや、だから矢口の話でもないんですよ。矢口じゃなくて山口なんですよ。とうとうですね、最後のオートスナックであるところの山口県の長沢ガーデンに行ってきましたですよ。もう最後の最後に右往左往の道中でしたけども、長沢ガーデンね、すごい車止まっててびっくりしましたね。自販機のところには誰もいませんでしたし、時間も15時とか16時だったんで、食堂の方にいたわけでもなさそうでしたけど、するとあれ全部泊まり客なんすかね。ますます泊まりたくなってきたっていう。まあ、次回はね、秋吉台を走るためにバイクで行くつもりですんで、その時はね、その時こそは長沢ガーデン泊まなくちゃですよね。でね、当初泊まるはずだった長沢ガーデンに泊まれなかったのが、最初に話してるチャーミーのせいで、お前さっき相性で呼ばないって言わなかったか？私がね、もともと取っていたチケットはね、徳山を日曜9月30日と13時何分間に出るやつだったんですね。でも金曜28日の段階で、台風が30日のお昼頃に九州あたりに上陸するぞってのは予報だったんで、すでに金曜の段階で朝早い8時55分かな、徳山発のチケットに変えてもらってたんですね。まあその段階でも30日は午後から運休の可能性があるっていう発表だったんかな、 JR 西日本。それが翌29日、下関海峡館でね、風を見て癒されたり、服好きなんですよ。あとカラート市場でね、大量の中国人にムカついたりしてる間に、あれなんであの人たちは通路で立ち止まってるんですかね。お寿司とかね、クジラのフライを買いましてね、あの充電旅で出川さんも食べてたすぐそばにある堤防みたいなとこのベンチでいただきましてね、まあ私はお寿司はマグロとウナギぐらいしか食べられないんですけど、美味しかったですよ。ちょっと高いような気がしないでもなかったですけども、あれお上手ですよね。お寿司にしてもずらっと並べて売ってるんですよ。そんでこっからこっち100円っていう札を置いてるから、一見するとうわ安ってなるんですよ。でもそっからこっちじゃない方にあるのは200円とか300円じゃなくて、一気に500円とか600円っていうラインナップなんですよ。で私が選ぶのはだいたいそっちばっかりっていう、だから5巻か6巻ぐらいですかね、2100円か2200円ぐらいしましたですよ。あ、調子に乗ってホイホイ取ってたらすごいことになりそうですよ。クジラのフライは300円だったかな、薄いのが5切れぐらいありましたけども、まあでもクジラっつうのはちょっと癖があるじゃないですか。だから薄切りにしてフライするっていうのはあれ正解でしょうね。実際このクジラのお寿司もいただいたですけども、癖ありましたからね、やっぱあれは火を通すべきだと思いましたね。でまあ海峡館水族館ですけども、そこ入場料が2000円なんですよ。でついでにその市場の近くで河原そばをいただいたんで、あの一角だけ6000円ほど使ったっていう。今回の本命であるとこのオートスナックが肉うどん300円だったかな、20杯分。河原そばはね、下関出身の論文の厚氏が推してるんで、まあ行ってみたんですけども、一口食べてね、厚氏の優しさを感じましたね。で、その下関を後にして、山口駅あたりでお土産を買ったのが、その29日の14時ぐらいでしたね。JR 西日本から、翌30日は朝9時の博多発のぞみを最後に新幹線を運休するっていう発表があったんですよ。私のチケットは8時55分に徳山駅を出るのぞみですから、その前に走るやつですから関係ないっちゃ関係ないんですけども、ただね、最初午後から運休する見込みが、午後から運休するになって、で、その後9時博多発より運休になるっていう、こう時間が経つにつれてどんどん悪化しているわけじゃないですか。これはやばいかもしれんと。今の段階ではまだ大丈夫ですけど、9時博多発新幹線が最後っていうことは、まあ走るのは4本とかそんなもんなんですね。で、徳山でそのうち止まるのが3本ぐらいかな。 まあ、それだけだったらもう始発から運休ってことになる可能性もあるんじゃないかっていう恐怖が次第に私の中で大きくなってきまして、で台風接近ですから雨風はどんどん強くなっていってるわけで、一晩中その不安とプレッシャーと戦いながら過ごすっていうのは私には無理だっていうことで、よしもうこのまま帰ろうということにしたんですね。長沢に行ってオートスナックだけいただいて、で止まらずに徳山行ってレンタカー返して、え緑の窓口で今日の切符にしてもらおうと。まあ同じこと考えてる人いっぱいいるかと思ったんですけども、多分皆さんね、旅行の予定そのものをキャンセルしたんでしょうね。海峡館も唐戸市もその新幹線も中国人以外は人いませんでしたからね。ということで広島まで小玉に乗って、広島からのぞみに乗り換えたかな、なりましたけど、まあ無事にその日のうちに帰ってくることができまして、これでね、私のオートスナック巡りの旅もついに終了ということになりまして、さあ目標も目的もなくなって、これからどうやって生きていけばいいんだ教えてくださいと途方に暮れながらブーバイク始まります。そんなこんなで年明けてからこっち結構あちこちうろうろさせてもらってまして、多分もうこんな動き回ることなんてもう一緒ないんじゃないかっていうくらいあちこちしてるんですけど、ええ、ほぼオートスナック目的です。そしてバイクで行ったところが皆無っていうね。ブーバイク、まあもう配信もやってなくてバイクに縛られることもなかったし、まあそもそもオートスナックに行きましょうっつったってなかなかねそんなとこへ付き合ってくれるご愁傷なかわいそうな人もいませんし、私自身あんまり団体行動も好まないってもんで基本的に一人でうろうろしてたんですけども、それでも SNS からなんですかね、私の行動先読みして待ち伏せしてくれてたり、事前にメールとかいただいたりして急遽怪しげな役やりましょうみたいな話を言っていただいて、まあいつもこいつもぼっちをこじらせたような方ばかりとお話しさせていただく機会がありまして、まあお話しつっても配信してなかったんで基本そのことに対する叱責がメインなんですけども、遠くからわざわざやってきた私を叱責してどうするかなと、お前都市伝説じゃなかったわしとっくの昔に帰っとるぞみたいな。でまあこうしてね配信するようになったのはまあそこでの知った激励があったからなんですけども、こんなんでもねぼっちの心の拠り所になっているならというか、まああっちにもこっちにもねぼっちをこじらせた人間がいるんだなというのが分かったりというか、皆さん私に負けず劣らずこじらせてますな、そりゃあんたら聞くのはブーバイクのようになるわってなもんでして、しかしまあ散財しましたよ。そりゃそうですよ、新潟なんてね行ったの7月でしたけど、思い立ったのはもう6月になってましたからね。そんな時期から飛行機のチケット買ってたらそりゃ恐ろしい値段にもなりますがなっていう話でね、あんなプロペラのやつなのに。で行く先々でレンタカーで移動するんですけども、まあトヨタレンタカーっつのは一等地に店を構えてますな。まずそのレンタカーですからある程度の広さを確保しておかないと車を置いておけないじゃないですか。もうそれが空港、まあ、空港はまだしも新幹線の駅のど前、徒歩で確実に5分圏内にあるんですよね。そんなのが全国つつうらうら、まあ、そういや我が町の駅前にもあるなみたいなこと考えたら、我が町のはですねもちろん駅前にあったんですけど、さらにいいところが再開発で空きができたんで、あれほんの数百というか数十メートルですけどサクッと近くへ移転したっていう、それ東京とかね大阪のような大きい街ならまだしも、こんなど田舎の店舗にすらわずか数十メートルでも駅に近いとこができれば即移転っていう、そんな手立てを打つのかっていうのをまざまざと見せつけられて、トヨタ恐るべしですよ、なんぼ金かけてんだっていう。あ、トヨタといえばもうチャンネルの掛けなくして全チャンネルで全車種が買えるようになるんですってね。これであのトヨペットの偉そうな態度もちょっとは変わるんじゃないかと思うと清々しい気持ちになるんですけども、このように悪が栄えた試しなどないのじゃ、うしゃしゃしゃみたいな。あ、鹿児島行った時はね日本レンタカーでフィットを変えたんですけど、ちゃんと日本レンタカーのサイトから予約したのに、あ、多分クッキーの関係なんでしょうけど楽天経由だからポイントつかないとかわけわからんことを言い出しやがったんで、日本レンタカーも私の中では悪認定なんですけどね。まあそんなこんなですね、飛行機や新幹線使って移動して現地でレンタカー借りてはそりゃ PP にもなりますがなってなもんで、まあ出るかどうかわからないね。でも出てくれないと R1200R のローンが払えんがねでおなじみの冬のボーナスまでどうやって破産しないで生きていくかが現在サボテン最大の懸案事項だったりしまして、ということでですね、今回オートスナック全店制覇達成記念ということで、今年訪れたところについてうだうだと喋ってみようの回ですね。さっきも言ったようにバイクで行ってませんのでバイクがあんまり登場しません。停止ボタンを押すなら今です。 あれは春、ゴールデンウィークでしたね。高知に行きましてね、そこに行きたかったのは、オートスナックはもちろん、イニシエ系の食堂だったり、怪しげなお宝館だったり、四国自動車博物館だったりしたんですけども、その自動車博物館に向かってると、なんかその向こうに動物園的な、公園的なもんがあるんですね。名前忘れたけど。で、そこへ家族連れはみんな行く。あの当時ゴールデンウィークですから、家族連れはそっちへ行きますから、そこへ誘導する人が道端にいっぱい立ってて、もうそっちへそっちへとどんどん誘導するもんですから、いやいやいや、私そっちじゃないんですけど、みたいな。で、まあせっかく来たんで、禁断のワードが頭に浮かんでしまって、それがいかんのですよね。せっかくもへったくれもないんですよ。自分が興味ないとこ行っても疲れるだけなんですから。そんなとこ絶対発見なんかないんですから。もうね、せっかくほど怖いもんはないっていうか、せっかくなんでには近づかないようにしないとと思ってるのに、まあ、せっかくなんで入場料払って入ってしまったんですね。もうしょうがないから、イングレス立ち上げたら、まあポータルがいっぱいあって、こりゃいただいておかないと。こんなとこもう絶対に二度と来ないと確信持っていますから、ユニークポータルキャプチャーをやっとかないと思って、つらつら歩いて、まあ、イングレスやって、結果疲れるみたいなね。今の私は疲れるのが一番やばいのに、みたいな。まあ、ペンギンが可愛かったんで我慢しますけれども。で、その後四国自動車博物館行って、バイクもありましたですよ。CB とか、あるいは K0 というやつじゃないですか。知らんけど。知らんけど。あの、ダブルのご先祖様、メグロでしたか、そんなのもあったかな。車ではね、トヨタ S800? ヨタ 8? あれの実車を見たのは私初めてじゃないかな。あの、トヨタ 2000GT ってなんだかんだでよく飾ってあるじゃないですか。まあ、いつ見てもかっこいいのは間違いないんですけども、S800 もなかなかかっこよかったですね。あと、初期のクラウン、トヨペットクラウンですか。あれは初代かなと思うんですけども、大昔のですから、それなりのもんと思いきや、大昔でもクラウンはしっかりクラウンなんですね。絶対今のカローラの方が快適だろうし、豪華装備だと思うんですけど、あの佇まいにびっくりしたというか、感心しましたよ。なんか高級そうな車があるんで、これクラウンかなと思ったらその通りクラウンだったみたいな。佇まいで分からせるってすごいですね。いや、沢田マンション行きましたよ。すごいですね、あそこ。なんか私とは対極に位置するような意識高い系の人が好んで住んでそうな感じでね。おしゃれっぽい店とかやってましたね。まあ絶対儲からないと思うけど、ああいうところはね、そこへ住んで店出してるっていうそのこと自体に価値があるんでしょうな。まあでもね、高知で一番驚いたのは、なぜ私が食いしん坊キサラギによることが分かったんだという一件ですよね。いや、その食いしん坊キサラギなんつうのは、高知のあちこちにあるわけですよ。よくピンポイントでこの店にこの時間に待ち伏せできましたねっていう。食いしん坊キサラギについては、その頃ポッドキャストも更新してない時期でしたし、一切 SNS でも触れてなかったのに、あれは自動車博物館の後の龍河堂に行って、その後だったっすかね。あいつなら帰り道絶対ここ寄るぞみたいなこと思ったんだそうで、私もいい加減ひねくれてますけど、聞いてる方も大概ですよね。しかしね、チキン南蛮ね、うまかったっすね。あの、北海道のセイコーマートでしたっけ。この前の北海道の震災でもまた名を挙げたで有名な。あと、こっちだと、ポプ弁として有名なポプラとかが、一部のライダーには注目されてるコンビニのようですけど、高知の人はね、もっと食いしん坊キサラギをプッシュせにはいかんですよ。何したっけ、あの怪しげなレストラン、名前は控えますけど、ああいうね、いかにもどうだ B 級だろ、面白いだろ、クジラ肉だ、食べたいだろみたいな感じで殿様商売してるようなとこよりも、コーチが押すべきは食いしん坊キサラギですよ。あれをプッシュしなくてどうしますか。もう思わずね、チキン南蛮だけのつもりが焼きそばも注文してしまったじゃないですか。あの大手コンビニのどこ行っても同じような店内の並びで、商品ラインナップも同じ。セブンイレブン行けば、あれがあの辺に置いてある的な安心感も、それはそれで非常にありがたいんですけど、ああいうね、地元独特のコンビニはね、思わぬ感動があるんでいいですよね。岡山にもぜひ食いしん坊キサラギを誘致したい。グタギがフランチャイズとして県内にチェーン展開せえと。そしたらデータ漏洩もわしが許そう、みたいな。でもみんなが忘れかけてる時期をまたほじくり返すっていうね。同じ5月の末でしたね。富士山ふもとっぱらにね、毎年恒例のキャンプ行ってきましてですね。まあそれはブーバイク富士山4っていうんじゃなくて、富士山でおでんを食べようの会に参加させてもらったわけなんですけども。で、私のここ最近の富士山行きっていうのは、岡山からのぞみに乗って、名古屋で小玉に乗り換えて、新富士駅で降りて、で、駅前にあるトヨタレンタカーで車借りて、ふもとっぱらへ向かうっていうパターン。あ、間違えました。 駅前でレンタカー借りてゆで太郎へ行ってからふもとっぱらっていうパターンなんですが、その時はね、新富士のもう一つ向こう東京寄りの三島駅まで、そこで車借りて、あれは裾野市になるんですか、中ちゃん牧場ってところへ寄ってからふもとっぱらへ向かったんですね。その中ちゃん牧場へなぜ行きたかったかと言いますと、別に牛や羊に興味があるわけでもなく、まあむしろあんまり興味なくって、その中ちゃん牧場にあるサイロを見たかったからなんですね。これはね、人造人間機械団の第9話ですね。ブラックホースが死刑場で待つですよ。今 Amazon プライムで1話100円でレンタルしてますんで、ぜひ見てみてください。ただしあんまり面白い回ではないです。やっぱり面白いのはね、30話あたりからなんで、まあ見るのはそっかですね。Amazon プライム始まった時は全部無料配信してたのに、そういう餌でね、昭和の特撮オタを引っ張ってきておいて、プライム会員として確保したらサクッと配信から外す、Amazon の汚いやり口ですね。あの、版権を東映が持ってるんですかね。東映ってのは自社でも配信してるんですけど、高いんですよね。スカパーでも東映チャンネルってライト高かったですし、なんなんですかね、1970年代ですよ。まさか当時の赤字を回収しようだなんてことはないでしょうし、石の森プロがそんな取るかみたいな。非常にね、東映に関しては疑心暗鬼ですよ。なんかね、朝日関係ってどうもやってることが怪しいですね。その機械だ、Q はね、敵組織のダークが開発したアンドロイドの性能試験ということで、まあ、人間を観光バスごと誘拐してきて、死刑場で殺す的なね、そのロケ場所が中ちゃん牧場でね。まあ、牧場ですから、ただ広いだけなんですけど、唯一ね、赤い屋根のサイロが2つ並んでるとこがあって、それを見に行きたかったんですよ。まあ、その赤い屋根はもう10年以上前に撤去されてて、本体部ぐらいしか残ってないっていうのはそれは知ってたんですけど、でもその建物、サイロだけでも見たいなと思って、わざわざぐるっと回って行ったわけですよ。で、ついでにそこでジンギスカンもやってるということで、まあお昼はそこで撮ればいいなみたいな感じで。まあその前に行った沼津港が偉い人の多さだったし、まあ週末でいい天気だったんで、こりゃ中ちゃん牧場も偉いことになってるだろうなと、困ったなみたいなことを思いながら向かったわけですよ。その、中ちゃん牧場のジンギスカン食べるとこって200人ぐらい収容できるようになってましてね、ずらーっとテーブルとガスコンロが並んで、ものすごい広いとこなんですよ。そこでね、たった一人でポツンと食べたっていうね、あれれーみたいな。別にまずいわけでもなかったし、普通にお野菜もたくさんのジンギスカンで全然ええ感じだったんですけどね。あれ家族でジンギスカンだけを目的にドライブがてら行こうっても全然ありだと思うんですけど、関東の皆さんにおかれましてですね、ぜひ行ってあげてほしいですね。国道469号線ですよ。すっげえ道でしたし、ツーリングなんかでもね、非常に気持ちいいと思いますですよ。まあ、関東の他の道がどうなのか知らないんで、もっと気持ちのいい道がきっとあるんでしょうけど、いや、でも469号線いいと思ったんですけどね。あ、でも運転がね、ライディングテクがある方にはちょっと物足りないのかもしれないですね。私くらいのヘタッピーにはちょうどいいくらいのアップダウンと右左なんかもしれないですね、あれ。あ、でもね、三島方面から裾野市へ向けて走ってきた時に、山の中、峠道走るんですけど、そこ結構車でもすげえなって感じるくらいの急斜面の峠道の途中に、突如信号があって、あれバイクだとやめてーって叫んでたんじゃないかなというようなポイントにあったんですよね、信号が。あれダメですよ、あんなとこ信号作っちゃ。坂道発進どこの詐欺じゃないですからね。ちょっとバランス崩したらあれ大惨事になりかねないっていう、あれいかんですよ。まあね、ヒルクライムのある GS とかね、K1600 以外の人にとってはなんですけども。まあ、私もうあそこ走ることもないでしょうからいいんですけど、まあというもですね、それはジンギスカンがダメっていうことじゃなくて、その私の見たかったサイロですわな、それが校庭域の関係で牧場内立ち入り禁止になってて、近づくことができなくなってたんですね。あのフェンスにしがみつきながら、わしは一体ここに何しに来たんだと、膝から崩れ落ちてしまいましたですよ。9月には岐阜のレトロミュージアムってとこ行ってきまして、まあ、次に名古屋まで出て名古屋飯送って帰ろうということでスケジュール立てましてですね、そのレトロミュージアムへ行く前になんか岐阜の山奥にでっかい聖徳太子像があるってんで、それを見にすんごいうねうねとした山道通ってたら、突然と消えてなくなってたっていうことがあって、そのまで Google ストリートビュー開くと、その画面の中にはあるわけですよ。ここだよな、この空き地だよなっていう、現地にはね、非常に不自然な空き地だけが残ってましたが、 かつては聖徳太子が日蓮と誰だっけ親鸞を従えてるんだったかな。何の関連性も時代交渉もへったくれもないっていう意味不明なでっかい像があったみたいで、まあいつ撤去されたまでは分からなかったんですけども、非常に残念だったですよ。そういう怪しげなものみたいのに、きっとね、そういう辻褄とかね、全く無視した個人の趣味思考みたいなものだけで作っただろうと思われる意味不明なものとか、成金趣味丸出しの黄金に光り輝くなんとかみたいなたまにあるじゃないですか。あるって大概バブルでお金が有り余ってた頃に作られてますから、もう復活しないんでしょうね。痛かったなぁ。あとね、名古屋駅がすっごい印象残ってて、名古屋駅はその時が3回目か4回目でしたけど、あんな混雑してましたっけ？ここ最近私には珍しく東京駅、大阪駅、名古屋駅と降り立ったんですけども、一番ひどかったですよ。もう駅の入り口のとこから中見ただけで帰りたくなるというか、もう人の頭しか見えてないっていう。でね、いつもなんでと思うんですけど、名古屋に限らず、あれだけの人がわっさーって歩いてるわけじゃないですか。そこで何を思い出したのか知らないですけど、突如立ち止まる人いるでしょ。あれなんでなんです？いや、ま、仮に何か思い出したとかって立ち止まることがあったしても、ちょっと横に壁際なり柱の陰なり移動してから止まればいいじゃないですか。あの人たちは自分以外に人はいないと思ってるんですかね。あと改札過ぎたところで止まる人ね。いやいやいや、みんな改札通るがなと。さっきの電車お前一人しか乗ってなかったんかと。あれほんとイライラするんですよね。イライラするで言えばね、お金を払わないのにレジに並ぶ人ね。レジに並ぶのはお金払う人だけでよくないですか？あれはなぜ一緒に並んでいるの？店員がちょろまかさないかチェックしているの？しているの？自分も客だとアピールしているの？自分が払っているような雰囲気を醸し出そうとしているの？ヤバトンのね、レジ前なんかそんなスペースないんですから。邪魔なんですよ。お前は先に店の外で出て待っとけと。心の中で思うことが、岐阜名古屋駅ではとにかく良かったですね。あれはあの辺りで当たり前の文化なんですかね。お金を払わないけどわしは客だっていうようなアピールする人たち。で、そのヤバトンね、定食で2000円超えはいかんだろうと。確かにうまかったけれども。いや、うまかったですね。また名古屋行ったらヤバトン行きたいですね。今回はね、鉄板をいただいたんですけども、周りの人を食べてるのを見た感じですと、まあ、次回はわらじカツをいただきたいと思いますね。いや、出てきませんね、バイク話。で、この前、ついこの前ですね、9月の連休に群馬埼玉へと行ってきまして、オートスナック9軒と、あと足腰にいいという神社ね、謎の泊まり標識ストリートなんかを回ってきましてね、2泊3日で行ったとは言うものの、9軒はきつかったっすね。おまけに太田市でしたか、岩崎屋の黒焼きそばかな。焼きそばに目がない私としてはですね、外すわけにはいかないなということで、そこへも行ったりなんかして、ショーがあって本当に良かったです。こんななりをしてね、ショーでって注文するもんで、店員のおばちゃんが聞き直してましたが、本当にショーでいいんですかみたいな。3時頃行ったんですけど、それでも入れ替わり立ち替わりお客さんが来てましたんで、本当に人気の店なんでしょうね。まあ、黒いっつうのは単にソースが濃い。ということで、ここで唐突に一つのメールを読ませていただくわけですが、サボテンさんこんばんはというこちらですね、ゴーズさんでありますね。先日は突然の連絡失礼しました。そして群馬での夜会、徘徊、お疲れ様でした。怪しいコーヒー屋台、アラジンは気に入っていただいたようですね。怪しいと言っても女性一人でも寄れる程度の怪しさでしたが、その後からおっさん二人の怪しい徘徊ドライブ開始、右往左往しながらのロートスナック巡り、各場所で必ず食べるとは恐れ入りました。あの謎の自動ドアの自販機もからくり箱みたいで楽しかったです。しかし、あの時間なのにあれほどの人たちがいるのはとても不思議な空間でした。次回はゆで太郎巡りですか。巡ってもそんなに食べられませんが、できたらチャレンジしてみたいですね。知らんけど、ということで、群馬の足利市ですよね。さっきの黒焼きそば食べて、太田市にある宿へ向かっている途中だったかな。夜だけやってるコーヒー屋台っていうのがあるんで行きませんかみたいな DM をいただきまして。まあ面白そうな、ぜひぜひみたいな具合で一緒に行ったんですね。まあ一緒に行ったというか車に乗せてもらったんですけども、先ほど紹介のメールにあるようにアラジンという名前の屋台だそうで、これはかなり面白いところでしたよ。まあその面白いっていうのも、うしゃしゃしゃみたいな笑うわけじゃないんですけども、屋台でね、あるのはコーヒー一種類のみと。モカとかキリマンジャーとかね、あと果てはアイスとか、そんな選択肢さえない、ただただホットコーヒーのみっていう、ご主人に伝えるのは何人なのかそれだけ、伝えた人数分のみのコーヒーが出てくるっていうね。そして出店するのは晴れてる昼の夜のみと。 私もコーヒーの味はいまいちわからんのであれですけども、変わってましたね。まあ、キャンプでもね、屋外でコーヒー飲んだりしますけども、ああいう道端、幹線道路の歩道に置いたテーブルに座って、走る車を眺めながら飲むコーヒー。あれ、オープンカフェの一種なんですか？で、マジうんぬんじゃなくて、面白かったですね。私たち行った時は、私ら二人と、後になって女性が一人やってきて、ご主人とお話しされてましたけど、ああ、女性が一人でも来たりするようなとこなんだと思うと、なんか急にグレードが上がった感じになるのはなぜなんでしょうね。まあ、食べログでもどうやら人気っぽいんで、あの日は昼間が雨だったね。たまたま客足が遠のいてたから、私らもね、のんびりできたのかもですね。まあ、良かったですね。非常に。すぐそばの公園に広い駐車場があって、そこへ車なりバイクなり置けますんでね。ぜひね、このブーを聞いている方におかれましたら行ってみていただきたいですね。東京からだと足利市まで2時間ぐらい？コーヒー1杯に往復4時間はきついかな？ご近所の方はね、ぜひぜひと。あ、群馬にブーリスナーおらんわ。ゴーズさんとね、そのコーヒー屋台に行った後は、一緒にオートスナックにも2軒回っていただいて、私必ず食べるっていうのは驚かれてますが、食べに行ってるんですか？それは食べますがなっていう話でね。食べないと意味ないんですよね。食べて、あ、そうっすかって思うっていう。これね、ブーリスナーの皆さんに言っておきたいんですけども、別にオートスナックに対してうまいものを求めて回ってるわけじゃないというか、基本うまいのが出てくるなんて思ってないんで、まあ食べてはいますけど、味を求めてるってわけでもないんですよ。めんどくさいでしょ？あと、ゆで太郎はね、どこ行っても同じ味なんで巡りません。まあ見つけたら入りますけどね。これはね、味を求めてるんですよ。ゆで太郎は私うまいと思って言ってるんですね。異論は認めません。うまいんです。ということで、ゴーズさんメールありがとうございました。あ、ありがとうございますじゃないんだ。あのね、コーヒー屋台のアラジンって、足利市なんですよ。その後行ったオートスナックも、足利市と大田市なんですね。足利市と大田市って、群馬県なんですよ。ゴーズさんってね、長野の人なんですね。何やってんすかって話なんですよ。移動、車で片道3時間ですよ。皆さんご自宅から車で3時間移動した先を思い浮かべてみてほしいんですが、私の場合ですと、まあ、このボッチライダーのオアシススタジオから、大阪ぐらいまでがだいたい3時間ですかね。じゃあ仮にゴーズさんがね、大阪へ旅行来ましたって話聞いて、わし行くかなっていう話なんですよ。よくまあそんな距離を来ていただいたなと、感謝しかなくって、まあそれも合わせてありがとうございましたということですね。本当ありがとうございました。でもこんな前例作ると後が怖いですよ。私来年も9月の連休は群馬に行くことを予定にしてますんで、また行きます、アラジン。まだまだね、新潟や秋田、この前の台風直撃でもないんですけども、暴風の中でキャンプした長野の話なんかもしたいんですが、そろそろお時間ということでありまして、ただただ喋ってますもんで、この後編集で泣きそうになるだろうなと、今から戦々恐々ってそういうのを差し挟むから余計編集がやりづらくなるんですけども、これ言っとかないといけないですね。もうこの週末ですよ、開催予定のゆっくり走るよブーバイク矢田川キャンプ。題して、ゆっくりブーとキャンプの日が間もなくやってくるわけですが、当初の目標だってね、参加者5000人もクリアできそうで、実数の1000倍を言うのがブーバイク基準じゃないんですか？でもね、西日本でなんかやるとね、十中八九ノーバディーカミングになるブーバイクに巻き込んでしまった、ゆっくり走るの田沢さんにもこれで何とか顔向けできそうでね。まあ現地にはね、まだ秋もありそうなんで、最近お悩みとご推察する処刑もぜひ来るといいですよ。近いでしょ？煮詰まった時はね、その思いの丈を誰かに話すことで気が休まるかもだし、そこに何かしらのヒントがあるかもですし、何よりね、私みたいないろんな意味で底辺の人間を目の当たりにすることで、なんだ、下には下がいるんだなと、足なんてまだ全然いけとるがなって思うことで、明日への活力にもなりますですよ。あとね、いつぞや、天の橋立てでノーバディーカミングしましたけど、関西、中国、近辺在住じゃなくても、関東や九州なんかから参加していただいてもいいですよ。東からだったら富士山からほんの8時間程度走ればもう到着ですよ。ライダーの距離感覚がおかしいって噂、金がね、耳にしておりますんで、全然平気なんでしょ？東名は新東名できましたしね、伊勢湾岸道とか四日市あたり過ぎたらもうスイスイ行きますからね。悪夢の宝塚も今新名神できたおかげで空いてるようですし、西から来る人なんかは中国道に至ってお盆でさえも渋滞知らずなんですから、もうそうなるともうオートクルーズ使いっぱなしじゃないですか。これはもう BMW の人たちは問答無用で参加ですよね。 真面目な話をすると、これ以降フルバイクとして何かやるって多分来年のお盆のジンギスカンぐらいしかないと思いますんで、来るならここしかないざんすよ。まあね、差し飲みでもすれば別なんでしょうけど、ツーリング行くにしても食事するにしてもなかなかじっくりとお話できるのって、こういう会じゃないとっていうのありますんでね、皆さんもね、タドワイさんへの質問をですね、たくさん考えてきていただければと思いますね。私もね、なぜ GS 降りたのか、そのあたりを聞いてみたいですね。そして落ち込んでみたいですね。まあでも基本私はぼっちキャンを満喫してると思いますが、お前が声かけしたのに、ブーはいつもそうなんですね。主催者がぼっちっていうね。なのでね、複数キャンプね、どうなのかね、っていう方も大丈夫ですね。主催者が一番ポッツンしてるんで、安心してお越しくださいますよ。まあ心配の電気ですが、今んとこ大丈夫っぽいですね。で、まあ雨の場合は、タドワイさんと相談しまして、前日の夜10時かな。タドワイさんと私両方のツイッターにて告知の予定です。タドワイさんどうも前日から乗り込んでるようなんで、中止でも現地にいるみたいですけども、私はね、雨ならちょっといけないかな。もうそうなったら後のことはタドワイさんに任せてしまえと。まあ、とにかくもう晴れろと。晴れやがれと。台風は許してっていう。もうそっから先はずっと雨でいいから、みたいな。ということでね、10月20日は、道の駅鮎の里矢田川にて、ゆっくりブートキャンプ、よろしくね、ということで、ブーバイクラジオまた次回の配信まで。